皆さんおはようございます。1月29日の、シリス礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当に体感と言われますけども、寒い日が、本当に続いております。こんなに寒いのも本当に久しぶりかなというふうに、思っております。しかしですね、冬来たりならば春遠からじという、言葉があります。もうですね、あと10日もすればですね、立春を迎えるということになっておりますので、もうすぐ、春が来るというですね、そういうことでですね、寒い時も、ですね、本当にやがて春が来るというですね、希望を持って日々歩んでまいりたいなと、思っております。さて今日もですね、そういう思いを持ちながら、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました聖書はですね、ルカによる福音書の21章の1節から19節であります。このエルサレム神殿での出来事であります。主イエス・キリストはですね、そのお金持ちたちがたくさんの献金をですね、賽銭箱に入れられるのを見ておられました。でまたこの一人のですね、ヤモメが、レプタ2枚を賽銭箱に入れたのもご覧になったわけであります。そして言われたわけです。よく聞きなさいと、あの貧しいヤモメは誰よりもたくさん入れたのだと。これらの人たちは皆有り余る中から献金を、失礼しましたですね、もう一度よく聞きなさいと、あの貧しいヤモメは誰よりもたくさん入れたんだと。これらの人たちは皆有り余る中から献金を投げ入れたが、あの婦人はその乏しい中から持っている生活費全部を入れたからであると言ってます。この人間の目から見ればたくさん献金した お金持ちの方が偉いんだ。しかし神様の 目から見ればですね、精一杯の捧げ物をしたヤモメの方が尊いんだとイエスは言われたわけです。さて今日のこの説教題は教会を建てるというふうにしましたんですが、この教会の建物をですね、建てるにも、また教会を運営していくにも献金が伴っていきます。今日のこのヤモメの献金の物語はですね、何を語っているのかなと思うんですね。そこを御言葉にですね、聞いてまいりたいと思います。その教会を建てると言いますと、献金と並んでですね、このもう一つの要素があると思うんですが、それは建物自体です。ですね。5節から6節。ある人たちが神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話していると、イエスは言われたと。あなた方はこれらのものに見とれているが、一つの石も崩れされずに他の石の上に残ることのない日が来ると、このように言ってるんですね。主イエスの弟子たちはですね、このエルサレム神殿の壮麗な美しさにですね、 見とれていったわけです。壮大な本当にね素晴らしい神殿、マルコの福音書の13章の1節にはですねこう言ってるんですね。同じ箇所ですけども、先生ご覧なさいと、なんという見事な石、なんという立派な建物でしょうと言っております。この神殿はですね、このヘロデ王が50年の歳月を費やして、しかもですね、10万人という労働者を使いましてですね、古い神殿を大改修したものだと言われています。当時のこの地中海の、世界ではですね、本当に、もう大評判となった大きな建造物であったと言われています。しかしイエスは言われたわけです。あなた方はこれらのものを眺めているが、その石一つでも崩されずに他の石の上に残ることはなくなる日が来るだろうと。何のことを言ってるかと言ったら、神殿の石は全部崩れてしまうんだよと言ってるんですね。神殿というのはですね、本当にこう建物ですからですね、信仰がなくたって建てられることができるわけです。しかしですね、信仰なしに建てられたこの神殿はですね、どのような立派なものであってもやがて崩れていくんだと主イエスは予言されているんです。その予言通りにですね、このヘロデが建てた神殿は、あのユダヤ戦争によってですね、ユダヤはですね、紀元66年にローマに反乱の戦争を起こしたんですがですね、武力に誇るこのローマ軍によってこのエルサレムが制圧されまして、紀元70年この神殿は崩壊されてしまって廃墟となってしまったわけです。しかしですね、このローマが滅んだ後なんですが、神殿はイスラム帝国によって改修されました。今日ではですね、あの岩のドーム、皆さんよくあのエルサレムの写真、あの絵などを見ると、あの金色に光ったドームが目に入るんじゃないんでしょうか。この岩のドームとして知られますイスラム教寺院となってしまったと。それでですね、この外壁の一部だけがですね、嘆きの壁として残されているですね。今でもですね、この嘆きの壁のそばの下にですね、古いその神殿の、壁が、発掘されて残されてまして、私が行った時もですね、ガラス張りの床がありまして、で昔のこれが壁なんだと言って説明を受けましたけどですね、そうなんですよ。まさにですね、この信仰のない神殿はですね、崩れていくわけです。さて、この神殿についてのですね、この話から私たちはね、何を聞いていったらいいんでしょうか。私たちがこの教会を建てるというときですね、何を目指していったらいいんでしょうか。どうも私たちはいつも気になるのはこの教制です。教会の聖水をですね、栄光聖水ですよ、を会員数と献金額の推移で見るのが常ですよ。実はあの信徒の友のおそらく2月号になると思うんですが、私たちこの川口教会の で強制状況が乗ると思うんです。本当にこのコロナの影響もありまして、本当に私が、着任した頃に比べたら残念ながらですね、本当に礼拝出席も、本当に少なくなりましてですね、そういう状況が乗っております。まあ献金が伸びていれば祝福があって、低下していればですね、その教会に問題があるなんていうふうに考えられてしまうんですよ。どの教会にもですね、会員数が増えたり献金が増えることを望んでいるんですが、これはね、この私たちが求めているものはやもめじゃないんだと、いわゆるここで言ってる金持ちを求めていることになるんでしょうか。決してそうじゃないんですよ、私たちはね。また信仰のない神殿はですね、無意味であってやがて崩れるとしたら、私たちはこの教会堂というこの建物をどのように理解したらいいのかということになってくるんですよ。ですから、このまずこの神殿ということ、教会を建てるということについてですね、まずは聞いていきたいと思います。この旧約聖書の時代ですけども、はもともとイスラエルの民にはですね、神殿はなかったわけですよ。アブラハムの時代、羊飼いたちですねの時代ですよ。人々は神様がこう語りかけられた場所にですね、石を置いて、そこを神の家と名付けて礼拝しました。ベテルと名付けましたですね。またこのモーセの時代、人々は幕や、いわゆる天幕を作って、そこにですね、10階のこう書かれた石の板を収めたその契約の箱をですね、置きました。そしてそこを聖所としたわけですよ。天に住まいを持たれる神様が地上に来られて住まわれるんだとですね。そういうことはですね、考えもしなかったわけです。エルサレムに神殿が最初に建てたのはですね、このソロモンだったんですが、ちょうどですね、紀元前950年頃だと思うんですが、ソロモンでさえですね、この神殿に神様が住まわれるとは考えもしなかったわけですよ。この神殿奉献の時にですね、このソロモンがこう言ってる、祈ってるんですよね。列王記の上の8章27節にこう記されてます。神は果たして地上に住まわれるでしょうかと、見よ、天も緯度高き天もあなたを入れることはできませんと、まして私の建てたこの宮はなおさらですと言ってるんですね。彼は祈りの場として神殿を建てたんです。この神殿が第一の神殿、エルサレムの神殿、またはですね、ソロモンの神殿と呼ばれているんです。しかしですね、この時をが過ぎていくと、時代がですね、下っていきますと、神殿はですね、祈りの場から神の住まわれるところになってくるわけです。エルサレムはですね、 神殿があるから神様の都であって、神殿がある限りエルサレムは滅ぼされることはないと人々はですね信じ始めていたわけであります。しかしですね、このソロモンの神殿が作られてから、300年ぐらい経ったですね時代、預言者のエレミアが出てまいりました。でですね、そのエレミア書の7章の、3節から10節、まあ、読んでいただきたいと思いますが、人々はですね、主の神殿、主の神殿と言って神殿を拝みさえすれば救われるとこう考えるようになってしまったんです。エレミアはですね、これを批判しまして、人を救うのは神殿じゃなくて神様であった、誠の神礼拝の神様を礼拝がなされないならば主は神殿を捨てられるだろうと予言したわけですよ。予言通りなりました。紀元前の587年頃ですね、イスラエルはバビロンに国を征服されまして、神殿はですね、この侵略されてきた軍隊にですね焼かれてしまった。人々はですねこの捕囚されましてバビロンに連れ去られていったわけです。やがてこのまたバビロンがですねペルシャによってですね、キュロスという王様ですねによってこのペルシャによって滅ぼされます。で結局はイスラエルの民は帰国を許されるんですが、エルサレムに帰還した民がですね見たのは本当に廃墟となってしまった町だったんですよ。自分たちの家とか土地ももう占領されている、あるいは異邦人たちが住んでいたわけです。住むところも食べるものもない状況下で、人々はですね生活を立てるだけで精一杯だった。で誰もがですねこの神殿の再建など考える余裕もなかったわけですよ。その時この主の言葉が預言者ハガイを通じてですねイスラエルの民に告げられているんです。先ほどこの、ハガイ書をですね読んでいただきました。ハガイ書の2章の3節から5節ですが、あなた方残りの者のうち以前の栄光に輝く主の家を見た者は誰か、あなた方は今この状態をどう思うかと、これはあなた方の目には無に等しいではないか。主は言われる、ゼルバベルよ勇気を出せ、ヨザダクの子大祭司ヨシアよ勇気を出せ。主は言われる、この地のすべての民よ勇気を出せ、働け、私はあなた方と共にいると万軍の主は言われると。これはあなた方がエジプトから出た時私があなた方に約束した言葉であると、私の霊があなた方のうちに宿っている、恐れるなと語りかけてるんですね。人々が一生懸命に畑を耕して種をまいても収穫は上がっていかなかった、収穫が少なかった。それは人々がですね主の神殿が廃墟であるのにですね自分たちの家を作るために走り回っていたからなんだと、主が収穫に必要なですね雨を止めてしまった、 干ばつになったからだとハガイは言ったわけです。神殿を起こしなさいと、再建してまず主に仕えなさいと、そうすれば主はあなたたちを豊かに祝福されるだろうと、とハガイは人々に訴えたわけです。目の前の現実が困難であるからこそ、まず主に仕えなさいと、勇気を出せ、働け、私はお前と共にいると主は言われる、とハガイは人々に励ましたわけです。人々はですね、この励ましを受けて神殿の石を積み始めました。新しい神殿がハガイの予言からですね、5年後の紀元前515年に完成したわけです。これが第2番目の神殿と呼ばれている建物、ソロモンのから後のですね、建物ですね。この第2の神殿建設の記事は、こうハガイのね、励ましの言葉を私たちこのに、この川口教会のことをですね、歴史を思い起こさせるんですね。私たちの今の教会街道はですね、今から40年前にこの地で改築されました。改築されて新しく建てられたんですね。前の建物はこの第二次大戦前に建てられたですね。そして久瀬隆先生が保育園をですね、開業いたしまして、そして、1986年ぐらいまでですね、保育園の技がなされたわけですが、当時のこの土地所有権の問題があってですね、この残念ながらこの保育園を閉園するという状況になりました。教会と保育園が両方あった建物だったんですが、どうしても規模を小さくしなければならなくなった土地の問題でした。それは教会を通してこの地にですね、福音を続ける神様への礼拝の場を守る選択だったわけであります。本当にですね、それは的を得た私は選択だったと思います。まずは神様への礼拝の場所を確保する、そっちを優先したわけです。残念ながら本当に断腸の思いを持って保育園の技をなくしたわけなんですが、残念ながらですね、教会財政の面で大変な状況になったことは事実だったと思いますが、それは皆さんがですね、一生懸命努力をされて教会を守ってくださいました。本当にハガイを通して語られたですね、主の言葉は私たちにもですね、語られているように思うんですよ。まずは神様のへの礼拝を大事にしたということです。この地のすべての民を勇気を出せ、働けと、私はあなた方と共にいると、このこうしたハガイの励ましにですね、預かったわけであります。まあこのようにしてですね、建てられたこのエルサレムの第二の神殿も時代とともにですね、老朽化してきました。で、紀元前の19年に、まあ、ヘロデ王によって大改修工事が始まっているわけです。まあ第3番目の、神殿の建設ですね。しかしヘロデはですね、この信仰神化じゃなかったんですね。自分の権勢を誇りたいんだと、民の関心をですね、自分の方に引きつけたい、 そのような思いで工事を始めたわけです。そのような神殿はですね、神様の目から見ても何の意味もないわけです。ヨハネによる福音書の、2章の13節以下にですね、着目したいんですが、主イエスはですね、神殿で捧げ物のこの、羊とか鳩を売る者たちやですね、あるいはその両替をするですね、商人たちをですね、私の父の家を商売の家としてはいけないとしてですね、追放したわけです。いわゆる、神殿の宮清めと言われているところですね。そういうことをイエスは言われました。その時のイエスはですね、この神殿を壊してみようと3日で建て直してみせると言われてます。これはですね、主イエスの十字架と復活を通して新しい神殿、キリストを土台とする霊の神殿が建設されるであろうという予言なんですよ。その予言に従って建てられたものが教会なんです。キリストの体である教会が建てられたから、もう石の神殿はもういらない、だからエルサレム神殿は壊されて、その後再建されないで今日に至ってるんだと思えるんですね。コリントの信徒への手紙の1の6章の15節から20節でパウルは言ってます。自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分の自身のものではないのであると、あなた方は代価を払って買い取られたのだ、それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさいとパウロは言ってます。私たちはですね、このイエスの十字架によって買い取られて信仰者にさせられた。私たちの心の中にですね、神様が住まわれるようになったんですよ。私たち一人一人が神様の神殿なんです。その一人一人が集められて教会を形成しているわけですよ。それが地上の教会なんです。この地上の教会は天にあるですね、誠の教会の絵のですね、本当に橋渡し的な過渡的な姿なんですよね。それは完成に向かっているんですけども、まだまだ完成はしてないんだと。地上の教会ではですね、本当にですから人間的なこう憎み争い、人々が散らされたり、建物の豪華さを競ったりする愚かさを持つわけなんですよ。実際そうでしょう。本当に人間的な争い、パウロの言うように、私はケファにつく、私はキリストにつく、同じようなことがですね、今行われてるんですよ。あろうことか、残念ながらね。しかしそれでもイエスが教会の頭であることから、天上の教会の本質をですね、合わせ持ってるんですよ。まだそれでもまだまだ完成してないんですよ。神様の国はすでに来ている。だけど私たちの来てるけども、ご覧のような状況で争いの絶えない、本当にですね、信仰の心はどこ行っちゃったんですかと 言いたくなるようなことがいっぱい起きてくるんですよ。私たちは3月の終わりにですね、教会の予算総会を行う予定です。また4月には決算総会を迎える予定なんです。今年ですね、1年の活動の振り返って、来年度は何を目指して活動するのかを話し合う場なんです。教会とは何なのかと考える時でもあるんですよ。私たちがこれからですね、教会を立てていかなきゃいけないんですよ。天上の教会を目指す、地上の教会の完成を目指してですね、歩んでいかなきゃいけないんです。どのような教会にしていくんでしょうか。いろいろな考えがあります。しかし今日のこの学びから教えられることはですね、教会の最も大事なことは教会員の数ではなくでもないんですよ。献金の額でもないんですよ。また教会の外観でもない。礼と誠をもって神様を礼拝する群れであるかどうかっていうことが大事じゃないでしょうか。教会がね、本当に聖霊によって清められて、その聖霊を宿していくこと、そして信仰者としての誠を尽くしていくことなんですよ。本当に信仰を持って献金を捧げていく、この程度でいいのよと、もうこれ以上献金無理よね、なんていう言葉をね、聞きたくありません。過去何回かそんなことを言った人もいました。こんなに献金する必要ありませんなんて愚かなことを言った人もいる。本当にね、我々はもっと考えなきゃいけないと思う。信仰者としての誠を尽くさなきゃいけないでしょう。聖霊によって清められてください。現実の教会運営を考えたとき、これを言うのは勇気がいりますが、その勇気を持てる教会をですね、目指したいと思うんですよ。真実に清く生きたいと思う。そして神様の言葉に従って生きようとする神様のですね、民の群れをですね、形成していきたいなと、そう思います。そのためには私たち一人一人が霊と誠に基づいた信仰者としての歩みをですね、増していかなきゃならないと思うんです。どうか皆さんですね、悔い改めて霊と誠の信仰者としての歩みをですね、成してまいりたいと願うものであります。皆さんの上に主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、寒い朝教会に集められまして御言葉に聞くことができました。感謝いたします。あなたから託された教会、霊と誠をもって教会を立てていくことができますように、また一人一人の信仰を強めていくことができますように、主よどうか導いてください。この時を感謝し、足らざる願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。